小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は知っておきたい災害時の子どもの心のケアの実際とポイントについて、東北医科薬科大学病院精神科病院准教授福地なるさんにお話しいただきます。
東北医科薬科大学精神科の福地なるです。私の専門は児童精神医学と災害精神保健になります。今日は知っておきたい災害時の子どもの心のケアの実際とポイントと題して話題提供をさせていただきます。2024年の元日に発生した能登半島地震をはじめ、さまざまな自然災害が発生しており、影響を受けた子どもたちの心のケアの必要性が認識されています。今回はポイントを4つに絞ってお伝えしたいと思います。 1. クールダウンすること。まず第一に優先すべきはクールダウンすることです。予想していないことが生じると人は慌ててしまい、テンションが上がってしまいます。これはある意味自然な体の反応なので仕方がないことです。これをいかにして長引かせないようにするか、いかにして早くクールダウンするのかが肝になります。支援する人たちはさらにテンションが上がるような関わりをしないようにすることが大切です。ストレス発散と称して激しい運動をしたり、ノリノリで音楽を奏でたりすることはお勧めできません。自分でコントロールできている感覚が抱けるように、神経の高ぶりを鎮めていくようなストレッチとかヨガなどの活動がおすすめです。そして何より学校などの生活習慣を元のパターンに戻してあげることが大切です。クールダウンできる時期が早いか遅いかには個人差がありますが、一山を越えると脱力したようにエネルギーが底をついてしまうようなことがあります。これは回復のために必要な時期であるため、無理に頑張らせるような働きかけではなく、ゆっくりと見守ってあげるスタンスが必要です。 2. 災害に関連した遊び。2つ目は災害に関連した遊びについてです。いわゆるトラウマを経験した子どもがその出来事に関連した遊びを繰り返すことがあります。自然災害であれば地震ごっことか津波ごっこ、避難所ごっこなどでしょうか。避難所のような環境では避難している他の大人の人も周りにいるので、そのような遊びを見ているのが忍びなくなり、強く叱ってしまい、遊びそのものを止めてしまうことがあります。このように他の人への悪影響がある場合は例外ですが、原則止めさせる必要はないと考えられています。ではどうしてか。私たち大人であれば、トラウマとなった出来事について、誰かに話をすることを通じて、気持ちや記憶を整理していきます。子どもの場合、この言葉の能力が十分に身についていないことがあります。出来事を思い出し、遊びの中に再現し、気持ちや記憶を整理していくと考えられています。つまり、子供に対してその遊びをするなと叱ってしまうことは、大人に対してもうその話をするなと言っていることと同じ意味になります。可能な限り安全な環境で遊ばせてあげることが大切です。 3. 遊び場の設置。3番目に 子どもの遊び場の設置について触れます。災害の前に子どもたちが遊んでいた空間、例えば学校の校庭や公園は、被災した人たちの炊き出しが行われたり、避難所になったりします。緊急事態の後は、子どもたちにとって安全に遊ぶことができる空間が限られてしまいます。子どもたちは遊びを通じて、感情や行動のコントロールを学んでいきます。遊び場がない環境が長く続くということは、感情や行動のコントロールが下手くそな子どもが増えてしまうことにつながりかねません。近年の日本の自然災害では、さまざまな国際 NGO 団体がいち早く現地に入り、子どもの遊び場を設置することがスタンダードになってきています。彼らの活動は、国際的な人道支援の基準に沿っていて、子どものニーズに合わせた空間づくりをしています。先ほど触れた災害に関連した遊びも、このような空間で再現させてあげることにより、目の当たりにする大人の被災者のストレスを減らすことができます。もしも皆様の地域で大きな災害が起きたとき、このような遊び場をぜひ探して利用してみていただければと思います。4、ぐいぐい聞き出すこと。4番目に、ぐいぐい聞き出すことはご法度であることをお伝えしたいと思います。このようなお仕事をしていると、少しお話ができる年代の子どもでは、保護者さんに、〇〇ちゃん何でも話していいからね、全部吐き出してきなさいと言われて、お子さんを引き渡されることがたびたびあります。災害時に限らず、どんな時でも話した方がいいのか、はたまた話さない方がいいのか、子どもたちが自分で選べるようになることが回復につながります。かつてはトラウマとなる出来事を経験した後、できるだけ早く支援に入り、見聞きしたことをきちんと聞き出すことが大事と信じられていた時代がありました。1995年の阪神・淡路大震災の時は、一定の決まりがなかったため、ぐいぐい聞き出されるような支援を受けた人が少なくありませんでした。現在では、さまざまな研究が重ねられ、このような支援方法は効果がないことが分かってます。私たちが支援する立場になったとき、子どもたちが話してくれることは遮らずに最後まで聞き、必要以上にぐいぐい聞き出さない姿勢が推奨されます。最後のまとめです。緊急事態の時、心のケアとしてどのように被災した人を支援した方がいいのかは少しずつ分かってきています。しかし、心のケアの難しさは、分かっていてもなかなかそのようにできないところにあるんだと思います。その場面に遭遇すると、支援する私たちもテンションが上がってしまうからです。だからこそ、少し離れた安全な場所にいる人たちが、重層的に長い時間をかけて支援を続け、助け合うことが必要なのだと思います。今回の話題提供が少しでも被災した地域の役に立てば幸いです。
知っておきたい災害時の子どもの心のケアの実際とポイントについて、お話は、東北医科薬科大学病院精神科病院准教授福地成さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。 さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。